今日第二サムエルの3章です。一節は前回、話しました。サウルの家とダビデの家との間には、長く戦いが続いた。ダビデはますます強くなり、サウルの家はますます弱くなった。またその将軍同士が、そのアブネルとヨアブがその余興で、12人のね、その自分の、兵士たちを出して、それでどっちが強いか戦わせてみようって、殺し合いさせてみようって。で、そこから大きなその戦いに発展して、で、それでその、アブネルを追い詰めるまで行ったんですけど、で、結局停戦してしまって、で、それでそこで息の根を止めないというか、その戦いを終わらせなかったんですよ。それで、ずるずるとその長い戦いが始まったんですね。でも、その、時間が経つにつれ、そのダビデの家は強くなっていって、そしてどんどんそのサウルの家は弱くなっていきました。それの続きです。一言祈ります。天の神のお父さん、今日もどうぞ私たちに与えられているこの箇所を通して、あなたが語ろうとしておられること、また私たちが学んで、養われ、整えられて、行くべきことをどうか教えてください。お願いします。どうか私たちに聖霊を与えてください。聖霊で満たしてくださいでしょう。もしあなたがここに書いてあることを聖霊によって私たちに理解させてくださいますようにお願いします。どうぞあなたが言おうとしておられることを伝えようとしておられることをキャッチできますようにどうか私たちの心を整えてください。あなたの御言葉を聞きたいという思いで私たちを満たしてください。私は養われて整えられる必要があるって御言葉を学ぶ必要があるというその思いを御言葉に対する飢え渇きをどうか与えてください。お願いします。あなたについてもっと知りたいという思いを与えてくださいでしょう。お願いします。そして今日の、この箇所を通して、あなたの御言葉の種がまかれ、私たちのその良い地にその種が植わりますように。そして30倍、60倍、100倍の実を結ぶようになりますように。どうぞ私たちを導いてください。また、御言葉を分かち合う、どうぞ私をお助けください。どうか私を清めて、どうぞあなたの言葉を与えてください。そのあなたから受ける言葉を預かる言葉を、余すところなく語ることができますようにしよう。余計なことを言ったりすることがないように、どうぞ私を助けてください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって、あなたに期待して祈ります。アメン。2節から5節までお読みします。ヘブロンでダビデに子供が生まれた。長子はイスラエル人、アヒノアムによるアムノン。次男はカルメル人で、ナバルの妻であったアビガイルによるキルアブ。三男はゲシェルの王、タルマイの娘。マーカの子、アブシャロム。四男は、ハギテの子、アドニア。五男は、アビタルの子、シェファテア。六男は、ダビデの妻、エグラによる、イテレアン。これらは、ヘブロンで、ダビデに生まれた子供である。ヘブロンで、生まれたダビデの息子たちです。六人います。まず、アムノンというのが、長子ですね。そこから、イテレアムまで、この六人。いるんですけど。何か気がつきますか ?6 人とも母親が違います。つまり6人の妻が少なくともいたということです。神は、創世のその最初から、1人の男性、1人の女性です。男と女が結婚して、父と母を離れて、一つになってそこで、その家庭を築いていくということを神は願っています。で、この当時、その、イスラエルというか、その、イスラエルもそれをその、採用してしまってるんですけど。ま、この人たちの多くのこの文化の中では、その、一夫多妻制を敷いてました。採用してました。で、神はそれを祝福しないんですよ。で、前も話したと思いますけど、ダビデの家族も含めて、その、一夫多妻制を敷いた、その人たちっていうのは、アブラハムもそうですけど、不幸ですよ。まともにその、家を収められないんですよ。神が願ってないからですよ。長子のアムノン。この人は、アブシャルムの妹なんですけど、そのアブシャルムの妹を、だからお母さん違いの妹ですよ。それをレイプするんですよ。そしてその後、怒りに燃えたこのアブシャルムさん、この実の兄に殺されるんです。長男は。次男。この人についてはほとんど記述がないです。聖書の中で記述がないというのは、おそらく若くして死んだか、もしくはその神に全くその従わなかったか、もしくは何も取るにその足らないそのものというか、何にもその残る業績がないという。 五男と六男のシェファテアや、イテレアムも詳細なその記述がないので、おそらく、その、何にも、その、記載するに値しない。何にもというか、何もその記載するに値することはしなかったんでしょうね。で、三男、さっき言ったアブシャロムさん。それは、長男のアムノンを殺します。自分の妹がレイプされたから、怒ってね。で、その後、ダビデに敵対して内戦を起こします。四男のアドニア。で、その後、そのダビデが、その、おじいちゃんになって。で、その後、ソロモンに、その王位を渡そうとするんですけど、その時にアドニアさん、四男のアドニアさんは、その王位を奪おうとして、結局どうなったかというと処刑されるんですよ。神は祝福しないんですよ。ヘブロンで生まれたダビデの息子たちはそんな感じです。そして6人の妻たちがいました。申命記の17章の17節は、これはまあ17章のその17節を含むところですけど、王様に対する戒めなんですけど、そこで17節に何て書いてあるかというと、多くの妻を持ってはならない。心を反らせてはならない。自分のために金銀を非常に多く増やしてはならない。そうやってその多くのその妻がいると、その分だけその神にその意識が向かないんですよ。で、いろんなその政治的なその結婚とかも将来入ってくるから、そうするとそのイスラエルとか、その誠の神とか、そのヤウェとか、そういうことを全く関係ないところからも、その妻を、やそばめをそのめとってくると、そうするとその人たちが生まれ育ったその偶像を持ち込んでくるわけです。で、それをやるなと言ってるわけです、神は。ダビデは知ってたはずですよ。でもやんなかったんですよ。ダビデの弱点ですよ、一つの。弱点っていうのは、つまり自分の肉の強いところですよ。弱点っていうのは、神に従うことにおいて失敗しやすいところですよ。私の弱点、私のウィークポイントっていうのは。ダビデがその失敗した。ダビデが罪を犯したことといえば、もう誰の口からでもその聖書のことをある程度知ってる人であれば出てくるであろう事件はバテシバ事件ですよ。夫のあるその女性を自分のものとして、ね、子供ができたんです。それでどうしようってなって、その夫のウリアさんを呼んで、で、戦場からね。で、それでその妻のとこ行きなさいって。夜一夜はその一緒に過ごしなさいって。そしたらその証拠隠滅できるからね。でも、ウリアは正しい人だったので、自分の部下たちが、その、いつ死ぬか分からない状況なので、で戦ってるのに、私だけが、そんな妻のところに戻れるわけないじゃないですかって。それで家に帰んなかったんです。それで、じゃあどうしようってなって、それでウリアを、じゃあ、一番その激しい、その最前線に送って、でそれで合図とともに、その、引きなさいって、ウリアを退却しなさいって、ウリアだけ残してね。そして、戦死させたんですよ。で、バテシバは、そうやって夫が亡くなって、かわいそうな未亡人になったんです。で、そのかわいそうな未亡人を、心優しいダビデ王様が、めとったみたいな、そういう話にしたんですよ。でもこれはどっから来てるんですか？ダビデの弱さですよ、女性に対する。もうここから、わかるわけですよ。もうこのバテシバに行く前から、この弱さっていうのはあるんですよ。自分の弱点、自分の肉が強いところ、自分の肉の引きがめっちゃ強いところ。ある人は異性かもしれないし、ある人はその所有欲かもしれないし、ある人は独占欲かもしれないし、ある人は金銭欲かもしれないし、ある人は有名になりたいという欲かもしれないし、わかんないですけど、そのせいで神に従えないということが頻繁にあるっていう。いろんな言い訳を立ちますよ。だって仕事だから。だってこれをやんないといけないし、いや家族のためにとか。でも結局神に従わないんですよ。自分がやりたくて。もし自分の弱点を、また肉のその強いところを知っているんであれば、大きな失敗に至る前に、精霊を求めて、精霊によって対処していただく必要がありますよ。精霊がその肉を殺すって書いてあるから。自分の弱点を知っているということは、肉が強い、どこにその自分の肉が惹かれるかっていうのを知っているのであれば、それは神からのそのプレゼントですよ。で、そこを対処していただく必要があるんですよ。大きな間違いに至らないように。大きな失敗に至らないように。じゃないといつか大きな過ちを犯しますよ。もちろんその後も、本当に神に心から悔い改めて神に立ち返るのであれば、神はその人を許しますよ。でも不必要に自分を傷つけたり、相手を傷つけたりする必要ないですよ。 神はそれをしてほしくないんですよ。6節。サウルの家とダビデの家とが戦っている間に、アブネルはサウルの家で勢力を増し加えていた。サウルにはそばめがあって、その名はリツパと言い、アヤの娘であった。ある時、イシュボシェテはアブネルに言った。あなたはなぜ私の父のそばめと通じたのか。6節から以降は少し、ありますけど、そのイシュボシェテが、アブネルを非難するんですけど。で、まあその背景として、そのアブネルがそのサウルの家の中で勢力を増し加えていってるんです。どんどん強くなってるわけですね。もちろん、そのアブネルはサウルの時代からの将軍だし、また彼がそのイシュボシェテを担いで王としましたから。だから政治的にも軍事的にも手腕があるんですよ。そして、ダビデの家とのその戦いがあるときに、すごい、まあだから頼りになる人ですよ、いわゆる。叩き上げの人だから。でもしかするとアブネルがそうやって狙ってた通りかもしれないですよ。自分が、ナンバー2というか、ナンバー2、影のナンバー1みたいな。そうやって権力を握ろうというふうに思ってたかもしれないし、もしくは、そのダビデに対、サウルに対して、そのサウルの家に対して、その心からその忠誠を誓ってたのかもしれません。でもそのアブネルが、サウルの家で、勢力を増し加えていったんです。その時に、イシュボシェテが、この、サウルのそばめ、リツパとを通じたということで、その、非難したわけです。で、この時、その、ある人のそばめと通じるということは、その人の地位や権力を自分のものとするという意味合いがあります。ダビデの、その息子の、さっき言ったアブシャルムが、アムノンを殺して、その後その、ダビデ王を追い出すんですよ、エルサレムから。その時何したかというと、自分のお父さんの、そのそばめたちと通じるんですよ。そうやって、その性的な関係を持つと、それはその所有、自分の所有になるわけだから。それで自分がその王だというふうに宣言することになるわけです。で、イシュボシェテはアブレルに対して、そのリツパと通じたって、そしてそのサウルのもの、またその王、そのアブネルが王として振る舞っているということを含めてその非難したわけです。ただ、これが事実かどうかは、わかりません。聖書には、はっきりと書いてないから。というのも、その次、アブネルのその反応を見ると、わかるんですけど。8節、アブネルはイシュボシェテの言葉を聞くと激しく怒って言った。この私がユダの犬の頭だとでも言うのですか。今私はあなたの父上、サウルの家とその兄弟と友人たちとに真実を尽くして、あなたをダビデの手に渡さないでいるのに、今あなたはあの女のことで私を咎めるのですか。アブネルはめっちゃ怒ったんですよ。で、この8節の後半で、今あなたはあの女のことで私をお咎めになるのですかというふうに言ってるので、もしかしたら本当かもしれないです。その上で、いや、このくらいしては悪くないだろうって、このくらいいいだろうって。でもそれは NG でしょう。だってどんな献身的なことをしていても、どんなに素晴らしいことであろうと、それが罪であれば、罪は、どんな罪も正当化することができないですから。罪は罪なんです。おう、これはそのサウルのために、サウルの家のためにとか、あなたのために、その友人のために私は罪を犯したって言っても、それは正当化されないんですよ。あなたが悪いからとか、そう言いたくなるんですよ。あんたが悪いって、私がこういうふうに怒るのはあんたが悪いって。あなたがこんなことしなければ私は怒る必要なかったのに。全く。怒るあなたが悪いんですよ。怒る私が悪いんですよ。神に対して。正当化できる罪なんか一個もないですよ。正当化できる罪があるんだったら、すべて正当化した方がいいですよ。そしてイエス・キリストの十字架を刺して、バカじゃねえのって言えばいいですよ。意味ないんですよ。イエス・キリストの十字架が、もし私たちがその罪を正当化できるんだったら。そんなことありえないですよ。神がそんな無駄なことをするわけないじゃないですか。どんな罪も正当化できないから、一番大切にしてやる御子でさえ惜しまずに、私たちを愛し私たちを許したいから、十字架にかけてくださったわけですよ。アブネルは、イシュボシェテから非難を受けて猛烈に怒りました。そしてその、怒りに任せてというか、9節と10節。主がダビデに誓われた通りのことを、もし私が彼に果たせなかったなら、神がこのアブネルを幾重にも罰せられますように。 サウルの家から王位を移し、ダビデの王座と、ダンからベールシェバに至るイスラエルと、ユダの上に固く立てるということ。アブネルは、この避難されたことによって、ダビデにつくことに決めたんですよ。お前なんか知らんって。俺はダビデにつくわって。主がダビデに誓われたこと、つまりイスラエルの王、そのダンからベールシェバっていうのは、ダンっていうのは一番北にあって、ベールシェバっていうのは一番南にありますから。ダンからベールシェバ、全イスラエルの上にダビデの王座を固く立てるという、イスラエルの王とするために、私は全力しますって。あ、ごめんなさい。私は尽力しますって。もうそうならなかったら私が呪われてもいいって。もうそんぐらい腹くくって決めたんですよ。もう知らんって。アブネルは、神がダビデをイスラエルの王としようとしているこの神の計画っていうのを知ってたんです。知ってたのに逆らってたんです。なんやねん。サウルに対する忠誠なんでしょうか。わかんないです。イシボシテを立てて自分が権力を握りたいから。なんでしょうか。わからないです。でも善を知りながら正しいこと、正しくない悪を行うというのは、そう、最悪ですよ。私たちもやっちゃうことがいっぱいあります。ヤコブの1章、21節から22節。ですからすべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけのものであってはいけません。私たち御言葉を学べば学ぶほど、神の正しさや、神がその定義している善というのを知れるんですよ。知るんですよ。そして神が私たちにしてほしいと願っていること。神を愛することや、人を愛することや、人を許すことや。その聖霊によって身を結ぶことや、神に求めることや、イエス・キリストを述べ伝えることや、そういうことを知ってるんですよ。当たり前のように。下手すると箇所まで知ってるんですよ。開けられるんですよ。どこにこれ書いてありますかって言って、あ、ここに書いてありますとか、マタイの28章とか、そこに行きなさいって書いてあります。私の弟子を作りなさいって。マルコの16章には、行って作られたすべての人に福音を述べ伝えなさいと書いてあります。ヨハネの15章には、実を結んでその実を残しなさいって言って、それも書いてあります。第一ヨハネには互いに愛し合いなさいとも書いてあります。それが、キリストを信じ、互いに愛し合うこと、それが神からの命令だってことも書いてあります。善を知りながら、悪を行う。つまり、悪というのは、善を行わないってことですよ。何もやらないことは、罪ですよ。神の基準って高いんですよ。いかに私が罪人かっていうことを、その神の基準とか、神が願っていることとか、それをその思い巡らすときに、もう痛感にして、お腹へなへなってなってしまうぐらい、神の基準っていうのは高いんですよ。アブネルも神の計画を知りながら逆らってたんですよ。でもそんなアブネルに対しても、神はご自分に立ち返るチャンスを与えたんですよ。つまり、この、なんだよ、イシュボシェテよ、うるせえな、というその感情も使いながらですよ。ダビデの側につくチャンスを与えたんですよ、アブネル。神って恵み深いですよ。イシュボシェテは、アブネルを恐れて一言も返せないんですよ。注意説、イシュボシェテは、アブネルにもはや一言も返すことができなかった。アブネルを恐れていたからである。で、そのアブネルはダビデのところに行きます。12節。アブネルはダビデのところに使いをやって言わせた。この国は誰のものでしょう。私と契約を結んでください。そうすれば、私は全イスラエルをあなたに移すのに協力します。ダビデは言った。よろしい。あなたと契約を結ぼう。しかしそれには一つの条件がある。というのは、あなたが私に会いに来るとき、まずサウルの娘、ミカルを連れてこなければ、あなたは私に会えないだろう。それからダビデはサウルの子イシュボシェテに使いをやって言わせた。私がペリシェ人の王の皮100を持って、めとった私の妻ミカルを返していただきたい。アブネルはダビデのところに使いを使わしました。ダビデと契約を結ぶためですよ。契約っていうのは、アブネル、私を信頼してくださいって。あなたのために私は尽力しますから。あなたに使えますから。そのことを信頼してくださいって。そして私を 保護してください。それが契約でしょう、一般的な。ダビデはいいでしょうって。ただ、その対価を支払ってくださいねって。それは、サウルの娘、ミカルを連れてくることでした。サウルがかつてダビデに妻として与えていた女性です。でもそのサウルはそのダビデとのごたごたがあって、それでミカルをパルティエルという人に与えていました。ダビデはなぜこれを契約を結ぶ条件としたのか、わかんないです。確かに正当な訴えではありますよ。自分がそのサウルの要求に飲んでね、それでそのペリシテ人の王の顔は100って言ったけど、本当は200をその持ってきましたけど。第一サムエルに書いてありますね。だからその正当といえば正当です。でももうすでに6人も妻がいるんじゃないんですか。もしかすると、そのサウルの娘を自分がそのめとっているということで、そのイスラエルの他の部族に対して自分は王としてのその正当性っていうのを私はその正当だよって、そのサウルの娘をめとってるわけだから、私もその王として、その王とされるに、それふさわしいものだというふうに言いたかったのかもしれません。もしかしたら、ただ単に、ダビデのその、さっきの言ったその弱さかもしれません。はわからないです。だからその、なぜあえてダビデがこのミカルを要求するのかという、それはもう疑問に残ります。そこまで本当に必要だったのか。で、15節、16節を読むと、そこでイシボシェテは人をやり、彼女をその夫、ライシュの子、パルティエルから取り返した。その夫は泣きながら彼女について、バフリンまで来たが、アブネルがもう帰りなさいと言ったので、彼は帰った。かわいそうですよ、この人。泣きながら彼女についてったんですよ。本当に愛してたんですよ、心から。でも、アブネルに一括されて帰ったんですよ。帰れ。屈強な、この軍人さんに。17節、アブネルはイスラエルの長老たちと話してこう言った。あなた方はかねてからダビデを自分たちの王とすることを願っていたが、今それをしなさい。主がダビデについて、私のしもべダビデの手によって、私は私の民イスラエルをペリシテ人の手及びすべての敵の手から救うと仰せられているからだ。アブネルはイスラエルの長老たちにダビデにつくことを勧めました。あなた方かねてからダビデを王とすることを願ってますよねって。今やりなさいって、今。もう伸ばすなよって、今やれって。その理由は、主が仰せられてるからだって。神がそれを約束したんだって。そして19節、アブネルはまたベニヤミン人と直に話し合ってから、ヘブロンにいるダビデのところへ行き、イスラエルとベニヤミンの家全体とが望んでいることをすべて彼の耳に入れた。そうやってそのアブネルは確かにその自分が約束した通りに、ダビデとイスラエルの家とのその架け橋になってるんですよ。そしてイスラエルのその長老たちに対して、またその民に対して、今それをしなさいって。だからイスラエルの他の部族も、またその民も、アブネル同様、神の御心を知っていたんですよ。でもそれを行わないで様子を見てたんですよ。どっちにつこうかどうしようかって。でもアブネルは、今それをしなさいって。面白いですよ。なんか、ついさ、この前まで、ダビデに敵対して、またそのヨアブとそのなんか戦いを交えてね、やってた人が、今ダビデを王としなさいとかって進めてるんですよ。不思議ですよ、こうやってそのどんでん返しがいっぱい起こるから。誰もアブネルがそんな使者になるなんて思わないんですよ。誰も。だから神っぽくていいんですよ。ああ、やっぱりね、とかないから。アブネルは、その経緯がどうであれここに至るね。ダビデを自分の王としたんですよ。ダビデは神の約束を振りかざして、ここに書いてあるような。自分の王権を迫ることももちろんできましたけど、彼はやらなかったんですよ、ダビデは。ダビデはダビデで待ってたんですよ。神のゴーサインをずっと待ち続けたんですよ。そしたら神はアブネルをいろんなところを通して、そのダビデに与えたんですよ。で、アブネルがその駆け足になって、それでそのイスラエル全体がダビデを王様にしていくというその機運を高めていったんですよ。本当に不思議ですよ。ダビデは、その、誰に対しても、このイスラエルの民に対しても、自分がその王となるというふうに約束されているその民に対しても、その王権を、その自分のね、その王権を認めなさいって、私を王座に就かせなさいっていうことを、迫ってこなかったんですよ。イエス・キリストのように。イエス・キリストは、王の王であり、主の主ですよ。でも、私が、 ご自分、イエス・キリストを、の王権を認めて、私の心の王座に座っていただくことを強制しないんです。私が決めて、今それしようって。今、イエスを私の主とし、イエスを私の王としようって。私は今、これから、イエスに、イエスを王として、私の主として従っていこうという、その意志を持って、イエスを王とするまでは、ご自分で、お前どけとかって言って、私の心の王座に座ることはなさらないんですよ。待っておられるんですよ、ただし。私の心の外側に立って。今は、ね、神の恵みによって、イエス・キリストを信じたから私の中にいてくださるんですけど。ノックしてくれてたんですよ。イエス・キリストがノックして、私の中に入って、私の心に入ってきたいんですよ。開けてくれるかいって。ノブは外についてないんですよ。内側にしかついてないんですよ。私が決めて、イエス・キリストにどうぞお入りくださいって言わない限り、イエス・キリストは入ってこないんですよ。ものすごく優しい方だから。ご自分を拒否するということまで、ことを許すほど優しい方だから。もちろんそれで、神の国に入るかというのはそれは違いますけどね。罪は罪ですよ。イエス・キリストを受け入れないということはね。イエス・キリストは王の王、主の主ですが、私がそれを認め、私がイエス・キリストに喜んで、私の心の王座に座っていただかない限り、私の王でも、私の主でもないんですよ。イスラエルの人たちは、ダビデのことを、その王としたかったんですよ。けど、彼らが心を決めて、腹くくって、よし、ダビデを私たちの王様にしようというふうにしない限り、ダビデは彼らの王とならなかったんですよ。王なんですよ。神から油注がれた。イエス・キリストも、王の王ですよ。主の主ですよ。でも私がイエス・キリストをその王として、また主として認めない限り、私の王にはならないんです。私の主にはならないんです。私の王や私の主は、私が認めない限り私自身であったり、他のものだったりするんですよ。自分の趣味とか、自分のこだわりとか、お金とか、成功とか、異性とか。アブネルはイスラエルの人たちに対して迫ったんですよ。今それをしなさい。今決めなさいって。20節。アブネルが20人の部下を連れて、ヘブロンのダビデの元に来たとき、ダビデはアブネルとその部下の者たちのために祝宴を張った。アブネルはダビデに言った21節。私は全イスラエルを我が主、王の元に集めに出かけます。アブネルも決めたからですよ。だから我が主、我が王って言えるんですよ。そして彼らがあなたと契約を結び、あなたが望み通りに収められるようにしましょう。それでダビデはアブネルを送り出し、彼は安心して出て行った。ダビデはアブネルとその部下の者たちのために宴会を張ったんです。祝宴を張ったんです。ダビデの寛容さであり、賢さですよ。宴会を張ったんですよ。つまりその動物をほふって犠牲にして食事をしたんですよ。食事っていうのは和解の意味もあります。一緒に食事をするっていうことは一つになるって意味があるから。同じ釜の飯を食べるというか。同じそのパンを裂いて、その同じものを食べるんです。それぞれがその体の一部になるということを、それは指しますから、だから一緒に食事をするってことは、そこに和解があって、一つになるという、その、意味もあるわけです。かつて敵であったアブネルとその部下が、ダビデに忠誠を尽くすために、一番有効な手立てというのは、彼らに対して寛容を示し、彼らを許して受け入れることですよ。彼らを罰して、彼らを処刑してしまうよりも、彼らを許して受け入れる方が、その国が一つになりやすいんですよ。彼らについてた人もいるわけだし。そして彼ら自身も許されて、本当に恵みによって、その一員と迎え入れられた、受け入れられたということが、その、感謝になるから。ダビデ王は、敵対していたものを許し、受け入れてくれる。しかもアブネルとその部下たちを受け入れたよって。私たちもかつて、そのダビデを王と認めず、その敵対してたけども、あのアブネルでさえも、その部下たちでさえも、ダビデを許し、受け入れてくれるんだったら、私たちだって受け入れてくれるに違いない。今、ダビデを私の王としようって、私たちの王としようって、そうやって国が一つになりやすいんです。 神も同じように私たちに恵みの福音、イエス・キリストを与えてくださったんですよ。ご自分の御子を犠牲にして、ダビデが宴会を張って動物をほぐって食事を用意したように。ご自分の御子を犠牲にして、私の罪を許し、私と和解してくださったんです。そして私たちをご自分の子として受け入れてくださったんです。そのことがわかるから、神を愛して神に従いたくなるんですよ。神がやれって言うからやりますみたいな、その軍隊式ではないんですよ。神とのその個人的な関係、こんなにも許してくれたのかって、こんなにも私に良くしてくださるのかって、なんてありがたいということが、自発的な神への応答になるんですよ。私たちのクリスチャンライフというのは。だからどこまで行っても私たちはそのどれだけ多く許されたかということを、その発見していく歩みですよ、私たち。ルカの7章の47節です。多く許された者が多く愛するというその原則が書いてありますよ。21節の後半にダビデはアブネルを送り出し、彼は安心して出て行ったってあります。彼が許され、受け入れられたから安心して出て行けるんですよ。私たちも同じように神に許され、受け入れられて、その感謝があって、その安心の、その平安の上、平安の、平安と共に私たち出ていけるんですよ。外に。第一ペテロの一、ごめんなさい、第一ペテロの四章の八節には、愛は多くの罪を覆うと書いてあります。そのことを知ったヨアブ。22節。そこへ、ちょうどそこへ、ダビデの家来たちとヨアブが略奪から帰り、たくさんの分取り物を持ってきた。しかしその時、アブネルはヘブロンのダビデの元にはいなかった。ダビデがアブネルを送り出し、もう彼は安心して出て行ったからである。ヨアブと彼についていた、軍勢がみんな帰ってきたとき、ネルの子アブネルが王のところに来たが、王はアブネルを送り出したので、彼は安心して出て行ったということがヨアブに知らされた。そこでヨアブは王のところに来ていった。何ということをなさったのですか。ちょうどアブネルがあなたのところに来たのに、なぜ彼を送り出して出て行くままにしたのですか。なんで殺さなかったのかって話ですね。ネルの子アブネルがあなたを惑わし、あなたの動静を探り、あなたのなさることを残らず知るために来たのに、お気づきにならなかったのですか。ヨアブはダビデの決定、ダビデのその寛容さに不服だったんですよ。で、アブネルがダビデのところに来た時にはヨアブいませんでしたから知らなかったんですね。それで後から聞いて、ヨアブはそのアブネルが二重スパイだっていうことを疑ったんですよ。まあもちろん。ダビデのその将軍としては妥当な考えでもあります。それはそうです。でも、実際にアブネルに会ったのはダビデなんですよ。ヨアブじゃないんですよ。だから 100% なんか言えないはずなんですよ。そこまであなた頭いいんですかって話です。だからその実際にどんなにそのアブネルが変わったかとか、そのアブネルとダビデとの間にどういうその話があったのかっていうのはわからないので、ヨアブは先入観でしかアブネルを測ることができないんですよ。つまり、前までサウルの将軍で、今はイシュボシェテの将軍だということでしか測れないんです。また、弟のアサエルを殺した張本人だっていう。その先入観でしかヨアブはそのアブネルを見ることができないんです。だからその判断というのは、どのくらい正しいかっていうのは、それはもう、まいつぼものですよ。私たちの周りにたくさんある噂話も同じですよ。話し手側だけの情報があるんですよ。一方の情報を聞いて、それで何かを判断するなんて、それは愚かですよ。両方の話を聞いて、それでそのテーブルに乗せた上でね、客観的にそれをその状況を把握していくっていうのは、それは賢いでしょう。でもある一つの一方のその訴えだけを聞いてたら、自分が間違ってるなんか言うことない、言うわけないから、あいつがどんだけ悪いかっていうことを言ってくるわけです。両方聞かないとこれは分かんないですよ、この話は。それでその一方に私たち加担して、その相手をその悪く思ってしまったら、もうそれはもう、噂話に飲まれるんですよ。敵の思うツボじゃないですか。愛するどころか恨み始めるんですよ。こいつはなんて悪い奴だ。結局その、ヨアブはアブデルに対してどうしたかというと、26節。ヨアブはダビデの元を出てから使者たちを使わし、アブネルの後を追わせ、彼をシラの井戸から、連れ戻させた。しかしダビデはそのことを知らなかった。だからダビデに知らせないで秘密裏にその使いを送ったんですね、アブネルに対して。アブネルが27節、ヘブロンに戻った時、ヨアブは彼と密かに話すと見せかけて、彼を門の扉の内側に連れ込み、それで下腹をついて死なせ、自分の兄弟アサエルの地に報いた。 で、ヨアブがアブネルを殺したんですよ。ちなみにヘブロンというのは、ヨシュア記の20章の7節とか21章の3、13節に書いてあるんですけど、ヘブロンというのは逃れの町なんですよ。逃れの町って覚えてます？その殺人者が逃げていける町なんですよ。で、その復讐者の手から逃れられる町なんですよ。ヘブロンというのは。だからここの場合、そのアブネルは、ある意味正当防衛ですから、あれ。自分追われてるわけですからね。で、それで、そのヘブロンの町にいると、立法上、ヨアブは手が下せないんですよ。でも、ヘブロンに呼び戻さないと、なんか勘ぐられるんですよ。だからヘブロンに呼び戻したんです。その上で、その町の外にあたる、この門で殺したんですよ。昔その門っていうのは、まあ、一つの平たい門っていうのもあるし、またその城壁とかになると、二重扉であって、そこ、ここになんか隠れるところがあるんですよ。だから敵が攻めてきても、ここに兵士たちを置いて、横からこのつけるようにね。だからそのくぼみのことを言ってるんでしょう。で、そこで、その、下腹をついて殺したんです。で、ヨブは、もうこれ、あからさまにその計画的犯行ですよ。知ってるんですよ。で、最初から殺す気だったんですよ。28節。後になってダビデはこのことを聞いていった。私にも私の王国にも、ネルの子アブネルの地については、主の前にとこしえまでも罪はない。それは、ヨアブの頭と彼の父の前科に降りかかるように、また、ヨアブの家に、老室を病む者、大病人、糸巻きを掴む者、剣で倒れる者、食に飢える者が絶えないように。ヨアブとその兄弟アビシャイが、アブネルを殺したのは、アブネルが彼らの兄弟アサエルをギブオンでの戦いで殺したからであった。ダビデ、その、詰まるところ、そのヨアブっていうのは、その、ダビデのことを思ってとか、その王国を思ってとか、それでその、行動してないんですよ。ただ復讐したかったんですよ。自分のその、アサエル、弟が殺されたっていうこと。だからダビデに対する忠誠心とかそんな無関係なんですよ。それでダビデは、そのアブネルの殺害については何も私関わってませんって。私も私の王国にもアブネルの血については、死の前に常しえまでも罪はありません。で、ヨアブがやったことに対して、これは、悪であって、それは罪なんだということをはっきりとダビデは識別しました。それができないと、うわ、よくやったなってなるかもしれません。もしくは、まあ、しょうがないかってなるかもしれません。だって自分の弟が殺されたんだからなってしょうがねえなって。でもダビデは、これは悪であり、罪なんだということをはっきりと識別したんです。他の人たちはもしかしたらヨアブはあなたはダビデのためにやったんじゃないですかっていうふうに言うかもしれないけど、でも罪は罪、悪は悪でしょう。だからはっきりと識別して、はっきりと線を引いたんですよ。それで、私にはないけども、私の王国にはないけども、ヨアブに責任があるってそのことを宣言したんです。そして、ヨアブとその家をまあ呪ったというか。で、ダビデはそこまでして罪に対して徹底的に、ある意味冷徹に対処したんです。ヨアブの動機なんか関係ないんですよ。正当化できる罪はないから。ヨアブの自分の王国での立ち位置や立場も関係ないんですよ。罪は罪だから。アブネルに対してあんなに寛容を示して彼を受け入れたにもかかわらずです。それはこれを罪として、悪として識別したからです。アブネルの戒心、アブネルがそのダビデ自分のところに来て、どうか私とその契約を結んでくださいって言った時に、これは本物だっていうふうにダビデがはっきりと識別できたから彼を受け入れたんですよ。でも、ヨアブに対しては自分の将軍ですよ。自分の将軍がやったことに対しては一切妥協しなかったんですよ。一切その寛容を示さなかったんです。なぜかというとそれが神の前に罪だからですよ。私たちもその識別はできていたいですよ。自分の兄弟や、自分の家族や、自分の近い人たちが悪いことをしたんだったらそれは悪いことだって言えたいですよ。変な遠慮とか、変なその人情とか、そんな逆にその罪を示して、そして悔やるために導いて、神の前にすっきりはっきり、その許された方が断然祝福だから。罪を許容して、罪をその神のその基準をねじ曲げて、それを受け入れたら、それがガンみたいに広がっていきますよ、後半。将来的には。それが弱さになって、肉の強さになって。ダビデがそのバテシバ事件を起こして大きな痛みを伴って、その後、神の恵みによって神の前に戻っていったんですけど、その大きな痛みを得てしまったように、そうなり得ませんよ。なり得ますよ。すいません。 そうなり得ません。私たちが罪を罪として識別しないでほっぽってたら。31節。ダビデは、ヨアブと彼と共にいたすべてのために言った。あなた方の着物を裂き、荒布をまとい、アブネルの前で痛み悲しみなさい。そして、ダビデ王は棺の後に従った。ヨアブに対しても、すべてのために対して、俺、アブネルが死んだこと、アブネルが殺されたことをこれ喜ぶなよって、これ痛み悲しみなさいって、そう命じたんですよ。彼はアブネルをヘブロンに葬った。王はアブネルの墓で声を上げて泣き、民も皆泣いた。ダビデの悲しみというのは形だけじゃないんですよ。本物なんですよ。本当に悲しんだんですよ。そしてそれを見た民も、ダビデ王が、自分の王様が、本当にその心から泣いてるから、悲しんでるから。自分たちもそれを悲しんで泣いたんです。33節と34節。王はアブネルのために悲しみ歌っていった。愚か者の死のように、アブネルは死ななければならなかったのか。あなたの手は縛られず、あなたの足は足かせにつながれもせずに、不正な者の前に倒れる者のように、あなたは倒れた。民は皆、また彼のために泣いた。アブネルのためにその歌も作ったんですよ、哀歌を。サウルとヨナタンが死んだ時に、哀歌を歌いましたけど、同じように、弔ったというか、悲しんだんですよ。民は皆、まだ火のあるうちに、ダビデに食事を取らせようとしてやってきたが、ダビデは誓っていった。もし私が火の沈む前にパンでも、他の何物でも味わったなら、神がこの私を幾重にも罰せられますよ。民は皆それを認めて、それで良いと思った。王のしたことはすべて民を満足させた。それで民は皆、すなわち全イスラエルはその日、ネルの子アブネルを殺したのは王から出たことでない、ではないことを知った。ダビデは悲しんで食事もしなかったんですね。神が進めても。ダビデは本心からアブネルの死を痛み悲しんで、そしてその食事もしなかったので、一切。なので民は、ああ、これは本当なんだって、アブネルを殺したのはダビデの命令じゃないんだっていうことが分かったんです。そしてその一連のこの事件を対処するダビデ王を見て、そのダビデ王がやったことをみんな、その民を満足させたんです。ダビデは、もちろんそのアブネルを殺すこともできました。お前なんか知るかとかつって、そんなこと言ってって疑うこともできました。またその足で、イシュボシェテのところに行って、そして彼らをその、撃ち殺すことももちろんできました。でもダビデは、力や暴力で、自分の王国、神の王国を立てなかったんです。むしろ寛容さや、その恵みや、敵を許すことや、その受け入れることで王国を立てたんです。このダビデの王座に、イエス・キリストが、とこしえまでにも座られるんです。私たちの主と同じですよ。ダビデがイエス・キリストのように正しかったとは言ってないですよ。ダビデはあくまでも型ですから。そのダビデを王とするかどうかというのは、この民次第なんです。イエス・キリストを私の王とするかどうかは、私次第なんです。あなた次第です。寛容や恵みや、私を許して受け入れてくださる方を王とするのか。それとも別の王を持ってきて自分の王とするのか。それは今、あなた方が選べばよいって。今そうしなさい。38節と39節。王は家来たちに言った。今日、イスラエルで一人の偉大な将軍が倒れたのを知らないのか。この私は油注がれた王であるが、今はまだ力が足りない。セルヤの子らであるこれらの人々は、私にとっては手強すぎる。主が悪を行う者には、その悪に従って報いてくださるよ。ダビデって低いんですよ。低いので、等身大の自分が見えるんですよ。自分でその下駄を履かせて、私はこれだけできるなんて言わないんです。できないのに。できないってことはできないって言える人なんですよ。羨ましいですね。プライドとかそんなの、この点においてないんですよ。私できないもんって。このセルヤの子っていうの、子らっていうのは、そのアブネルたち、ごめんなさい、ヨアブたちですよ。ヨアブとかアビシャよりも私は弱いって。私のその手に負えないって、彼らは手強いって。ダビデは低くなって、等身大の自分自身を見ることができたので、物事を正しく識別して、正しく判断することができるんです。私は確かに神から油注がれた王だって。でも、まだ今は力が足りないって。 セルヤの子らは私にとっては手強すぎるわ。だからこそ神により頼めるんですよ。自分には力がないって。私は彼らの悪に対処する力がまだないって。だから神が彼らのその悪に従って報いてくださるように。そうやって神に頼れるんですよ。私はどうでしょうか。私は自分の中にあるこの肉の性質に対して、自分、私がやりたいこと、神なんか知るかという性質に対して、どういうふうに接してるでしょうか。この肉は手強いって。神に従いたくないという思いは手強いって。私には、これに対処する力がないということを認めるだけ低いでしょうか。認められるほど私は、あなたは賢いでしょうか。私は神から精霊が注がれているけども、私の肉はまだ自分の中にあって、神に従うことを妨げるって。この力は本当に強いって。だからこそ私は精霊が必要で、だからこそ私は神により頼む必要があるんだということを認めて、あなたこそが私の王ですって。それを決めて、そこに居続けているでしょうか。イエス・キリストはこうおっしゃいました。私はブドウの木で、あなた方はその枝です。私を離れては、あなた方は何一つすることはできない。神に従うことや、神が願っているこの実を結ぶことは、イエス・キリストを離れては何一つできないんですよ。だからこのイエス・キリストが必要なんですよ。だからイエス・キリストにつながってイエス・キリストのもとにいる必要があるんですよ。だから御言葉を学ぶ必要もあるし、だから祈る必要もあるんですよ。だから一緒に集まって互いに励まし合う必要があるんです。私の心の王座に誰が座ってるでしょうか。イエス・キリストに座っていただく追求をし続けているでしょうか。それとも自分自身がふんぞり返って座ってるでしょうか。もしくは他の誰か、その人が座ってるでしょうか。他の何かが座ってるでしょうか。誰を自分の王とするかは私次第なんです。イエス・キリストは優しい方なので。私をその自分の王座から蹴飛ばして、蹴落として、ご自分が座ることなさらないんです。私が、ああ、あなたこそ私の主です。あなたこそ私の王です。そうやってイエス・キリストに、のためにその扉を開いて、私がその自分の王座から立って、どうぞ主をお座りください。私はあなたに従います。だって、あなたはこんなにも私を愛し、私を許し、私のために恵みを注いでくださったんですから。それを待ってるんです。でもこれ毎日、気をつけていないと。誰がこの王座に座ってるかということを見張ってないと。目を覚まして。いつでも取って変わってますよ。気がついたら。イエス・キリストを私の王座に座っていただけるために、私の王とし続けれるように、毎日目を覚まして祈っていけますように祈ります。天のお父さん、あなたが私たちに示してくださったあなたの恵みと、寛容と、許しと、愛を本当にありがとうございます。私たちを恐怖によって収めるのでもなく、私たちを力づく強制的に収められるのでもなく、あなたがその豊かな愛と憐れみと恵みによって、それをイエス・キリストを十字架にかけるという、私たちの罪の贖いとして、生贄として捧げてくださるということを通して、表してくださったことを本当に感謝します。どうぞ、そのあなたの愛やあなたの恵みやあなたの憐れみ深さに目を止め続けられますように。どうかお助けください。お願いします。そしてこのイエス・キリストに従って、こんなにも私に良くしてくださった、こんなにも愛してくださったキリストに、従っていきたいという思いと、実際にキリストを自分の王とする聖霊の力を私に与えてください。お願いします。どうぞ毎日毎日このことをメンテナンスして目を覚ましていられますように。誰が私の王座に座っているのか、いつも見張っていられますように。イエス・キリストを私の主として、私の王として、いつも認めていられるように、どうぞ私をお助けください。ここにいる一人一人をお助けください。お願いします。お願い、イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。